勝利を豊かに受けることができるように導いてください。語る者も聞く者もへりくだります。主を語ってください。信じて感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。アレルヤ。どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかってくださった主に期待しながら、かかって3日目にやってくださった主に期待しながら言葉に行きたいと思います。寒い方は前に来てください。そうするとあったかい、あったかいといいです。寒い方は前に来てください。で、暑い方は後ろに行ってください。後ろの方がいいですかね。ということで、もっと強くしてください。私は暑いのでいいかね。だから寒い方は前に来てください。空いてますから、真面目にね。後ろにクーラーが2つあってですね、すいませんね、ちょっと行動が悪いんですけど。だから寒い方は前に来てくださって、暑い方は後ろに行ってくださると涼しいですよね。よろしくお願いしたいと思います。こんばんは。もう皆さんは東京の方のアンティオキアの祭司にご覧になっていると思いますけども、今ウガンダの方にですねチームが行っておりました。でもこれで、最後の礼拝のもう終わってですね、これから帰ってくるところだというふうに思いますけれども、3回のクルセードと2回の牧師カンファランスと2つの教会での礼拝の奉仕という、まあ、7つだったんですけれども、1回目のクルセードが500人で、2回目のクルセードが子供のクルセードって言ったんですけど、実際大人もたくさん集まって1500人、3回目のクルセードが3000人だったということであります。で、南の方はですね、いつもですね、例えば一番最初のフィリピンのクルセードは2000人って言ったけど、パウル牧師が数えたら2、300人だったっていうふうに言いますけど、今回はうちのメンバーが数えておりまして、大げさじゃなくて、冷静に客観的に数えて500人、1500人、3000人ですから、もし南の方でやってたら3万人の集会だったということになると思いますね。だからそういう実質それぐらいの数が集まったということであります。で、今までとはちょっと違うレベル の, 集会になって、まあ、救いとか癒しが起こったということですね。まあ、帰ってきてからの証とかね、映像を楽しみにしたいと思いますけれども、それと牧師カンファランスも200人、そしてやがて300人ということを言ってましたね。で、なんかウガンダ時間ということで集まりが遅いみたいでですね。でもそれはウガンダだけじゃないんです。日本とドイツとユダヤ人以外は時間は合ってなきものなのです皆さんですよね。だけどなんかベンジャミンさんがなんかそのことをなんか注意してたってね、ブログに出てましたけれども、まあ、300人の牧師のカンファランスでパウル牧師の話をされて、2回セッションがあったんですけど、2回あったんですけど、どっちも2回、ね、1セッションと2セッションがあったんですけど、1回目のセッションで話されたことはカリスマのことなんですね。賜物について、皆さんが何度もセミナーをしたり聞いているそのセミナーを、まあ、300人のウガンダの牧師の方々にですね、英語の訳と現地語の訳を交えながら、まあ、賜物についてお話をされた。で、さっき小瀬牧師が言われたように、その後今度は向こうベンジャミンさんがそれをまたもう一遍まとめて強調されたということですね。それともう一回別のセミナーもされたんですけども、されたわけですね。だから皆さんもやがてですね、いろんなところに行ってセミナーをする時が来ると思いますので、パウル牧師はすごいなっていうんじゃなくて、あなたも必ずするときますので準備しておいてほしいというふうに思います。で、本当にその賜物のことを分かち合っていく時が来ると言われましたけど、ウガンダで300人の牧師たちにですね、2回のセミナーで実際それをするときが来たわけですね。やっぱりずっと語られたことの予言の上手ですので、あれ見ながらなんか私はすごい感動したんですね。本当に始まってきたなって感じですね。で、まあ、ちょっと心配したのは長藤牧師の出番がなかなか来ないからですね、小須田牧師は体調崩してるんじゃないかって、場合の方ですね、私はなんか処分されたんじゃないかって全然発想違いますよね。小須田牧師会えなかったですよね。長藤牧師体調崩してるんじゃないですかって言うからね、私はてっきりですね、公に出せないことで何かあったんじゃないかとか思ってたんですけど、まあ、昨日ね、証しに立っておられまして、で、今日礼拝に行かれまして奉仕されてよかったなと思います。まあ、だから最後までですね、無事に守られるようにお祈りしてあげればというふうに思います。で、この後ですね、今回ちょっと今とはゼロが1つか2つ違う集会を神が導かれたわけですね。これは明らかに神様が日本の私たちのこの群れにも、他の教会もそうでしょうけど、他の群れのことというのは失礼になりますから、私たちが導かれてこの群れにおいて神様がはっきりと今とは違うレベルに働きを導くぞということを、まあ、語っておられる一つの明確な印だというふうに思います。ですからこのチームが帰ってきた後ですね、もちろん海外選挙はますます進むでしょうけれども、この日本の教会にもそういうことが始まってくるということをね、期待していただきたいと思いますね。信じてほしいというふうに思いますね。そして備えていただきたいと思います、ね。先日佐世保に行きましたらですね、佐世保でですね、 米軍のですね、ネイビーの方の奥様が来ておられました、ね、で家族4人でいつも礼拝に来ているそうですけれども、ご主人はもともとカトリック教会の人だったらしいですけれども、プロテスタントに移ってなんかその牧師さんにつまずいてですね、で教会に行きたくないと言ってたのが、まあ、佐世保教会に来まして、で牧師さんを好きになってですね今しっかりつながっているようでありますけど、牧さんが来ておられました。それからもう一つは海上自衛隊ですね、佐世保ですのでね、海上自衛隊の、ご主人が海上自衛官で奥さんも来ておられました。でその方はご主人がまだ教会に一回も行ったことがなかった人そうですけども、この前礼拝に初めて来たということですね。佐世保教会はその海上自衛官夫妻とネイビーの家族とですね、それから長崎教会の教ある人たち、ちょっと今佐世保でお母さんが危篤状態なんでそっちに行かれてて、そのご夫妻もいましてですね、佐世保教会は20名の超えそうな勢いになっているということですよね。新幹事をしていますが、で面白いなと思ったのはですね、長崎教会キャンプの時にですね、一応山田牧師ご夫妻はスタッフになってたんですね、一応ね、だからスタッフミーティングに最後出られてるんですけど、その時に舞子さんが英語ができるから外国人担当だったんですけど、なんかいろいろミーティングがあって話があった時に、まあうちの奥さんがでは同時通訳すればいいんじゃないですかってこう言ったそうなんですけど、それで同時通訳って言葉がポンとこの響いたそうですね。それでその言葉がすごく心に響いていて、戻ってきたらネイビーの方が来られたわけですよね。奥さんは日本人なんだけどね、てっきり奥さんが通訳してくれるかと思ったら、奥さんは自分が恵みを受けたいのとちょっと心に余裕がない状態なので、で最初はなんか CS の方を使用されたそうですけど、 CS 総監の人に任せて舞子さんが同時通訳をされたそうであります。で山田牧師のメッセージを同時通訳されたんですね。で山田牧師はですね、ご存知のようにですね、九州で話すと一番面白い牧師です。話されると一番面白い牧師はダビデ村上牧師です存在で一番面白いのは村上牧師ですけど、話すと面白いのは山田牧師なんですけども、ただですね、長崎にいる時とかはねすごく面白いんですけど、佐世保で説教するとですね 30% しか出ないんですよね。なんかそういう感じなんですね。面白いなと思うんですけど、ね、ところがですね、同時通訳されましたら、アメリカ人の方がですね、その牧師につまずいて教会行かなくなったアメリカ人がですね、山田牧師の説教にして感動して泣いてたんですって。最初は目にゴミが入ったのかと思ったそうです俺は本当に泣いてたんですよね。でそれを嬉しそうにですね、すぐ私にメールしてきました。よっぽど嬉しかったんでしょうね、めったにメールそんなすぐ来ないのにでどうもか何を言いたかったらね、備えたんですよね。同時通訳をしなさいって言われてすぐに応答して、だから主が働かれたんですよね。なんですね、備えていただきたいというふうに思います。備えているならば、人々は神様はもう送ろうとしてるばっかりですから、頑張って神様は人を集めようなんて思わなくても、主の方はどんどん送ってきますから。もちろんね、示されたら訪問してくださいよ、ちゃんとね。ちょっと今やと違う流れになってきてますよね。だから人々はどんどん違えてきます。宮崎もですね、この前夜正解したの、ずっと昼だったんですけどね、夜正解しましたら、美容師の方が来られましてですね、どうしても日曜日は来れない病院でね、それで夜だと来れるということで夜来られたんですけども、その方がですね、一番最初福岡で正解した頃ですね、エリシャ牧師とかですね、いろんな方が集まってきたんですけど、その人たちが同じこと言ったんですよね。この集会を楽しみに1ヶ月頑張ってきましたってこう言って、ものすごい可愛いと来られたんです最初の頃。でその人が全く同じこと言ったんですよね。この集会を楽しみに1ヶ月頑張ってきましたって。そして美容師だけでは今ちょっと食べていけないのでアルバイトをしてるんだけど、アルバイトはすごく1時間かかるんですって。で神様どうかこれだけお金が必要だからって、行く車の中で3秒かけながら真剣に乗っていったら、その祈った通りの収入がその日あるんですって。それで今月は今までの半分でアルバイトする日数が済んでよかったって言ってね、泣きながら話するんですよね。もう本当に神様は真実だとか言ってですね、なんかね、一番初期の頃にね、ああいう感じだったんですよ。それを感じるんですよね。あ、これは行くなと思って。でもう一人別の全く女性の人がですね、その方もやっぱりですね、この集会を楽しみに来ましたって言うんですよね。で全然今までとは違うタイプなんです。だから明らかに次の流れが来てますね。ぐーって見事ですよね。でね、あちこちで起こっております。だから神様の方が人々を導き始めているので、どうぞ皆さんね、主に期待していただきたいというふうに思います。ただね、備えておいてください、ね、信仰を持って備えるってことをね、しておいてほしいというふうに思います。さてそれでですね、創世記の32章ですね、お話をしたいと思うんですけれども、 ちょっとここに入る前に、ちょっとちらっとね、あっちこっちで私、今月はですね、信じるってことについて話をしたんで、さっきのハドソン・テイラーの話からですね、信じるってことをあちこちで話をしました。で、私たちは何かをすることを中心に置きやすいんですけども、信じるってことが一番大切なんですね。さっきジョイ牧師がお話しされました、この説教に入る前にね。で、それをぜひ覚えておいてください。ハドソン・テイラーっていうのはすごくね、中国の奥地まで行って、当時のイギリスのミッションはですね、イギリス人の格好をして宣教したんです。ところがハドソン・テイラーだけは髪をですね、イギリス人の髪型にして、イギリス人の服装を着て、いや、すいません、イギリス人じゃない、うなずいちゃダメじゃん 中国人の髪型をして、中国人の服装をして、中国人の住んでるところに行ったんですよね。そしたらイギリスのミッションがですね、支援を切ったんです。それでも彼は神に頼んで入っていくんです。それではね、映画見た方は知ってると思うんですけどね、彼がね、こうね、落ち込むんです。しかもね、フィアンセが中国、イギリスにいるんですよ。で、そのフィアンセはですね、連絡してくるんですね。中国にはイギリス式の家はありますか、召使いはいますかとかね、いろいろ聞いてくる。で、彼は戻ってですね、説得するんですけど、奥さんがね、ついてこないんですね。奥さんというか、そのフィアンセが。それで結局別れるんですね。ね、それで彼はもう中国の国に入っていくんですよね。人間的には失意の中で、でも神の召しに従って。そうするとですね、ジョージ・ミューラーから手紙が来るんです。やっぱりイギリスってのはすごい、なんかミッションの歴史を感じますよね。ジョージ・ミューラーから。これ実はですよ。で、ハドソン・テイラーとジョージ・ミューラー会ったのは2回しかないんです。ジョージ・ミューラーが全然上なんです。後で調べてください。で、もう年取ったジョージ・ミューラーがハドソン・テイラーに手紙を出すんですね。これでですね、あなたのしていることに神は目を留めておられます、ね、神様を信じて進んでくださいっていう、なんか温かい手紙とともにですね、多額の献金を送ってくるんですよ、ジョージ・ミューラーが。それでね、友達とね、友達にそのことを彼が言うとね、その友達がですね、方が祈れば天も動くだろうなんていうシーンがあるんですけども、感動しますよね。そういう、なんて言いましょうか、本当に神様に従って神の奇跡を体験した人なんです。で、ハドソン・テイラーはすごく祈った人なんです。すごく従った人なんです。いっぱい身をつけた人なんです。でも今回私がその木村久美子さんのところに行って、さっき年はなかったですね、お母さんの年はね、85歳です。で、ジョイ牧師は年寄り子ではありません。どうでもいいや。おいで、何かというと、そのおか、あの、お母さんの時にね、示されたのはね、東京来ました光牧師が好きだったんですけど、ハドソン・テイラーの一番最後の証なんですよね。それだけ祈って働いていろんなことをした人だったけど、そういう証じゃないんです。一番最後の証なんです。一番最後の証は何かというと、ハドソン・テイラーは本当に働いたんだけども、主のために喜んで、最後はもう体がボロボロになって寝たきりになったんですよね。で、寝たきりになった時に、さっき言いましたように、ハドソン・テイラーを通してたくさんね、救われて道路者がいたわけですけれども、もう中国がちょうど暴動の時だったんですね。で、道路者たちはそのハドソン・テイラーも、ね、心配かけたくないと思って、何も言わなかったら、ハドソン・テイラーが、ね、何があったんだって言ったら、言うわけです。いや、テイラー先生もね、大丈夫です、私たちで対処できますから休んでくださいって、私でできますからって言った時に、ハドソン・テイラーが言うわけですよね。話してほしいって。私は話してもらっても何にもしてあげられないし、もう祈ることさえ、祈るってすごいエネルギーいますからね、祈ることさえできないと思うって。でも私にはまだ一つできることがあるって、私には信じることができるって、だから言ってほしいって。私は信じることができるって、神が働いてくださることを信じることができる、あなた方を通して死が技をなすことを信じることができるって話をしたんです。そしたらですね、皆さんはあんまり感動してませんけども、木村久美子さんはですね、さっき言ったように本当にガバッと起きててですね、びっくりしましたよね。本当の大きな声で言われたんですよね。そう、信じることができるって大声で言われたんですよね。ちょっと感動的でした。で、久しぶりに胸が熱くなりまして、最近ですね、胸が熱くならないでね、胸が沈むことが多いんですよね。でも胸が熱くなりましてですね、胸が熱くなりまして、言ったんですよね、お母さんがこのベッドの上で信じるなら、ジョイ牧師のことをお嬢様と言いました、ね、お嬢様の上に技が起こり 還暦を迎えるお嬢様ですけども、で、東京にいらっしゃる息子さん、創価学会幹部です、JAL と合併しましたけど、JAS の幹部ですね、ね、そのね、そのね、もともと JAS の幹部で今 JAL になってしまいましたけどね、 その方ですけども、その方とお孫さんたちに神様が働くことができる、ご主人にも働くことができるって話をしたんですね。そしたらですね、全く表情変わったんですよね。で、実はこのメッセージをしますと、本当に噂を覚えている人は突然顔を上げます、目を輝かせます。でもし今皆さんが噂を覚えてたとしても、信じることはできるんです。そしていいですか、これが確信なんです。あれだけ働いたハドソン・テイラー、あれだけ祈ったハドソン・テイラーが最後に一番大事なことは信じること、ってそれが自分にはできるって言ったんですよね。でもちろん信じた上で従うことがあるでしょう、信じた上で下げることがあるでしょう、信じた上で祈ることがあるでしょう。でも確信はそこなんですね。そのことをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうには思います。で、私はどうしても、ね、何かをしたいんですよね、まあ、お母さんも言ったんですけど、宗教した人から、ほとんどの宗教は人が神になろうとする、神に近づこうとして頑張るんだって。でもキリスト教はそうじゃないって、神様が人となってくださって、全部神が求める律法を全うしてくださって、イエス様が十字架で私たちの罪の身代わりになって完了したって言って全部代価を払ってくださって、私の代わりに地獄に行って黄泉に行って、死とサタンと罪の力が復活してくださって、もう全部成し遂げてくださったことを信じる。私たちが何かをして神に近づくんじゃなくて、神が私のためにしてくださったことを信じるんです。そこから始まるんですよね。だから福音なんですよね。で、私はもちろん神様のために喜んでします、捧げます、従います。でもそれはいいですか、それをしたら救われるとか、それをしたらじゃない、信じることから始まってそれをするんですね。で、この中心軸をね、これからずらさないでください。人が増えていきますので、福音の中にね、生きてほしいというふうに思います。今日これ言うつもりじゃなかったんですけども、あっちこっち説教したから、ちょっとね、もう一遍言っときなさいって強く流しがあったのでね、お話をしました。それで創世記32章に行きますが、これはヤコブがエサウに変わったところであります。今日はまだイスラエル岡田牧師は来てないですね。で、コンサートしてから来るって言ってましたね。ちょっと遅れて言ってましたけども。で、ヤコブがエサウに変わったところであります。で、それがここですね。で、ヤコブはですね、エソウの弟ですよね。兄弟だったわけですね。エソウなんて言わないでください。ね、知ってますよね。大丈夫ですよね。ヤコブはエソウって、まあ、双子の兄弟だったんですけども。で、実はお兄さんの方が、長子の権利と祝福を受け継ぐ権利を持ってるんです。ところがヤコブはお兄さんからその長子の権利と祝福を奪い取ったんですね。で、長子の権利の方はですね、まあ、ヤコブにも、エソウの方にも非があるわけですね。エソウがお腹を減らして帰ってきた時に、お兄さんが、ヤコブがレンズ豆を持ってた。だヤコブ、エソウが言うわけですね。レンズ豆くれって。そしたら入ってあげないで一言言ったんですね。長子の権利を渡しなさい。そしたらあげるってね。これもね、まあ、大阪弁で言うとえげつないやつだなって感じですけども、ね、言ったわけです。そしたらですね、エソはですね、ね、長子の権利は今何の価値がある、何の、ね、益になるだろうかなって、そんなこと言っちゃいけませんよね、神の長子の権利を、ねね、こんなものよりもそのレンズ豆がいいって言って、レンズ豆も食べたんですよ。で、渡しちゃったんですよ。だからこれはエソの側にも責任があるんです。まあ、言ったヤコブもすごいけど、渡しちゃったエソにも責任があると思うんですよね。で、皆さん、レンズ豆食べたことあります？イスラエルって。私、レンズ豆欲しくない。あ、イスラエルって食べましたけど、美味しくないもんね、レンズ豆、イスラエルのレンズ豆。よくあんなんで渡したなって思いますよね。で、昔はですね、なんと愚かだと思ったんですけど、もしレンズ豆が、小豆豆だったら危ないかもしれない。チョコレートだったら非常に微妙だなってかね。本当の中を使いしてるときは危ないですよね。断食する方は断食明けに気をつけてください。で、ね、まあ、それが一つ目で、それはエソの方にも問題があると思うんですよ。二つ目はね、完璧にヤコブに問題があるんですよ。お父さんがもう亡くなることが自分が分かって祝福する。で、この祝福ってね、日本人よく分かりませんけど、本当に神の祝福ってあるんです。で、昔よく長崎教会で主の祝福がありますように挨拶をした。私本気だったんです。だからそれは単なる挨拶と上辺と思ってきたんですけど、本気なんです。主の祝福がありますようにっていう、主の祝福ってのは実質を持ってるんです。本当に神の祝福が与えられるんです。これは、神の祝福ってのはやっぱすごいんです、これはね。で、その祝福を受け継ぐ権利とあるんですね。で、その祝福をもう、ね、エソーにあげるから、ちょっと寮に行ってきて、寮で取ってきたものをごちそう作ってくれたら食べた後にする。面白いですね。食べた後にするんですよ、やっぱり。食事って大事なんですよ、実際はね。そしたらそれを聞いてたお母さんが、皆さん、聖書って面白いんですよ。綺麗事書いてない。双子の兄弟がいて、お父さんは、ヤコブのお父さん誰だっけ、イサクか。合ってますよね。変なこと言って教えてね。 間違えたらって知らないふりしないで。イサクですね。イサクがお兄さんのエソーが好きで、お母さんは弟のヤコブが良かったんですよね。なんか聖書はアブラハムのすぐ次の夫婦なのにね、ええー、と思うけど、すごく正直に聖書って書いてますよね。いや、聖書って面白いんですよ。どんな下手な小説読むよりこれね。で、だからどうなったかというと、お父さんがエソーにですね、祝福するから寮行ってこいって言ったら、それを聞いたらお母さんがヤコブ呼ぶんですよ。ヤコブヤコブってね。ね、私が今料理作るからね、羊だったっけ、牛だったっけ、すいません、取ってこいって。で、私がお父さんが好きな料理を作るから、そしたらお前、ヤコブ兄さん、エソ兄さんに先に行って祝福もらっちゃえって。とんでもない母親だ。聖書ってでもすごくることに書いてますよね。ものすごく正直に人間のなんていうかね、お姿を。そしてヤコブが言うわけですね。とんでもない、バレちゃいますよってね、大丈夫大丈夫とか言って、で、母に言われて、もう帰ってくるんですね。ほいで、行きたい行こうと言うんですね。いや、でもお母さん、やっぱりダメだって。声が違う。それだけじゃないって。兄貴は毛深い。私は、毛深くない。ね、うちの子も毛深いこと毛深くないように言いますけど、ね、だからダメだって言ったの。そしたらね、お母さんにですね、いいからって言って作った後ね、毛衣をですね、ヤコブにこうつけるんですよ、買っちゃう。で、お父さん、目が悪いんですよ。年取って見えない。そしたらですね、ヤコブが行くわけですね。だからヤコブずるいですよね。近づかないでいきなりちょっと離れて、お父さん準備ができましたって。で、お父さんが、ね、近づいてくれって言うんですよ。どうも信じられないと思って、声で。これ近づいてきたらね、目が見えないでしょ。触るんですよ、手とかいろいろ。お母さんはそこに全部毛衣を着せてるから、毛深くて騙されちゃうんです。だけどもっぺんで最後に、本当にエソーだねって。エソーって言ってね。ほいだらね、ヤコブははっきり嘘ついたんですよ。はいって。聖書読んでください。明確に嘘ついてるんですよ。ね。これで祝福されちゃうんですね。もう一遍祝福され、最後にもう一遍確認してるのに嘘をついて祝福される。だから、長子の権利に関してはね、エソーの方にも責任があると思うけど、祝福の方はね、もうヤコブ、エソーの全く知らない間に、お母さんとヤコブがつるんで、ちょっとごめんなさい、ピンがなくて、お母さんとヤコブが組んで、連盟を結んで、いやいや、またつるんでが一番分かりやすいですね。つるんで騙し取ったわけでしょ。で、ヤコブなんか最後にはっきり聞かれてるのに嘘をついたわけですもんね、はっきり。100%騙し取ったわけですよね。だからですね、ヤコブの中にですね、やっぱ自分が悪いことしたってものがあるわけですよ、ヤコブね。それでお兄さんは終わった後怒るわけですね。お兄さん寮から帰ってきてね、お父さん祝福できます、できましたって言ったら、え、お前誰？え、そうですよ、え、そう。え、そうとか言って、くどいですね。ね、えー、って言って、ほいでですね、もう祝福しちゃったよって言って、びっくりしたわけですね。兄貴は怒るわけですよ。当然だと思いませんか？そして、お父さんが生きてる間は仕方がないけど、お父さんがもうね、年を取って亡くなる日も近いから、お父さんが亡くなったら生きてる間はしない。これが優しいですね。生きてる間はしないけど、亡くなったら殺してやるって、こう言うわけですね。で、おそらくその時は本気だったと思います。やっぱり怒りがあるから。そしたらお母さんがですね、ヤコブをね、逃がすわけですよ、お父さんに頼んで。で、ラバンっていうおじさんのところに行くわけですよ。ね。そういうストーリー、まあ、知ってると思うけど。だから、長子の権利と祝福を奪い取ったわけです。で、長子の権利も、まあ、エソーにも非はあるけど、レズ豆くれって言った時に、長子の権利渡せっていう、えげつないですよね。で、その後は取っちゃって、だもう明らかにこれまずいじゃないですか。ね。だからね、ヤコブは心にね、エソーに対してすごくね、申し訳ないっていうかね、あるんですよ。なんか引け目が。そしてラバンのところで20年間、まあ、神様愛の方ですね、真実ですね、ちゃんとエソーもやられます。ね、ラケルが好きだと思って結婚しようと思ったら、ね、7年間働いてラケルと結婚したと思ったら、実はお兄さんのレアだったって、お兄さんにお姉さんのレアだったってね。で、また7年働いて、ね、それからその後また6年働いて20年働くでしょ。ね、そして、まあ、一財産、二財産築くんですね。来てくるですね、そして神様に示されて帰ってくるわけですよ。イサヤの地のお兄さんのところに。で、これは今日のところなんですよ。ね、で、皆さんですね、ヤコブの場合はエソーとの関係の人間関係での、まあ、自分が何か奪い取ってしまった引け目みたいなもんですけど、皆さんはそういう同じことがあるかもしれないし、全然形は違うかもしれないけど、ヤコブは実はものすごい努力家なんです。頑張る人なんです。日本人大好きだと思います。オリンピックがあったら出してあげたような人。本当に頑張る人、努力家なんで、この人は。一生懸命頑張るタイプなんですよね。 一生懸命頑張って生きてきた。で、20年間、ね、ラケルのために働いて、間違えてレアだったけど、働きのために働いて、その後はラバンのために働いて、もう財産いっぱいかかって帰ってきた。ところがですね、帰ってくる時怖いんですよ。20年経って働いてる時は忘れたいんだけど、戻ろうとするとね、エソお兄さんに会うでしょ。ね、恨み晴らしあるぞ、お方向かってね、必殺仕置きじゃないですけどね、殺されるんじゃないかって恐れがね、やっぱ来るわけですよね。消せないんです。消せないんですね。離れていた時はいいんだけど、いざそこに戻ろうと思うと、蘇ってくる恐れが。ほいでね、使いを出すんですよ、送ってね。でね、死者がね、後で読んでください、丁寧にね、死者を送りますとですね、死者言うんですよ、ね、帰ってきて、エソーさんは、お兄さんは400人引き連れてお迎えに来られていますってね、お迎えに来て来られますって言ったんだけど、その瞬間、ヤコブは思うんです、すでに傷も罪だから、お迎え、400人で、俺を殺しに来たって思うわけですよね、怖いわけですよ。で、その恐れを消すために、ヤコブは何をしたかと言いますと、後で手に読んでください。あ、ゆっくり読んでもいいか。いつも時間がなくて焦ってるけど、今日は時間がある。ね、創世記32章のところに、ですね、一節からありますよ。さて、ヤコブが旅を続けていると、たまには聖書をちゃんと読んでみましょう。神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、そのところの名をマハナイムと呼んだ。この中が取ったのが神の陣営、マハナイム教会という。非常に長い平戸教会があります。 あ、そうだ、思い出した、言うの忘れた。今回シーバ牧師と一緒に、カンボジア行くので14日からお祈り覚えてください。ちょっと脱線します、すいません、後ですぐ戻りますから。で、カンボジア行くにあたってですね、9月14日に出発するんですよね。で、10月に行こうと思ったんです。でな、このチームのすぐ後だからね、ちょっと祈りができないと思って、そしてカンボジアに連絡をしたら、カンボジアの方から早く来てほしいと、ちょっといろんなことがあったので、できれば早く来てほしいって向こうの要請だったのと、10月になると学校が始まるから、子供が休みのうちに来てほしいし、少しでも早く来てもらいたいっていう強い願いがあったので、パウロ牧師も確認を取って、まあ、14日に行くことになったんですね。だから、今ウガンダのこと一生懸命祈ってますので、カンボジアのことをね、なかなか祈れないので、この後皆さんよろしくお願いします。で、実は9月14日というのはですね、申し訳ないプライベートなこと言うんですけども、うちの奥さんの誕生日なんです。ちょっと休んでますから、起こさないで。ね、で、誕生日なんですね。で、年齢っていうのかな、半世紀プラスワンですよね。で、戸籍上は15日なんですよね。で、16日はうちの祈りの誕生日なんですよね。で、そこに行くんですけども、でね、最初、ちらっとですね、誕生日だから一緒に行かないかって言ったんですけど、そんなこの話は聞いてないと妻は言います。やっぱ興味のないことは耳が入らないですね。で、この前それが分かってですね、一緒に祈ったんですよね。神様、ちょっと、まあ、今更ですけど、一緒に行けますようにって祈ったんです。そしたらですね、今日礼拝終わったらですね、メールが送ってきてたんですよね。井田木原牧師様ってね、長崎教会のゆうちょ銀行に、この額を献金いたしました。木原純子さんのカンボジアに行くためのお金にの足しに使ってくださいって。って感じですよね。なんで知ってるんだろう。 九州じゃないんですよ、その人。九州じゃない人ですよ。やっぱ見事ですよね、神様が答えてくれた。で、私2つポイントあるの。1つはね、夫婦で祈った。夫婦言いながらね。で、これは冗談だけじゃないんですよ。夫婦でね、チョコレートパフェ食べると仲いいんです。ジョイフルの会合になってもバッチリ。 ね、だからね、祈ろうと思うとですね、な、急にイライラしたりするわけですよ。 なんで南君がニコッと笑ってしまうんでしょう。 いや、いいですか、ね、祈りをやめるとね、また仲良い夫婦になるんですけど、祈ろうと思うとえっとなったりするわけですよ。だからこれ冗談半分だけど、本気半分、夫婦言いながら祈ったんですね。でも夫婦言いながら、立派な祈りしたと言いませんね。夫婦言いながら祈ったんですけど、神は答えてくださいましたよね。これ一つ。もう一つはですね、示されちゃった。私、夫婦でボイストレーニングをしなさいって。これは私にとってびっくりですよね。何を今更私の声をどうするのって。 でもそう言われてからですね、歌ってるとですね、今まで全然聞けなかったのに、自分の声がですね、詰まったり途切れたりですね、なんか歌下手になったなって思い出してですね、さっき辻子牧師にお願いに来ました。夫婦でボイストレーニングしていいでしょうかって言ってね、 だから夫婦でやることにしたんですね。私これ神様に言ったんです、やりますって。そしたら来たですよね。一つは夫婦で祈ったことと、もう一つはね、主に示されたことに応答したんです、ね、ただですね、チケットがですね、同じ飛行機取れないんですよね、もう遅いからね。だからちょっと違う飛行機になるかもしれませんけど、で一人で行かすわけにいかないから、エリシャ牧師夫妻に行ってほしいんですよね。だからこれから私たちはエリシャ牧師夫妻が行けるように必死になります。きっと行けると思います。エリシャ牧師たちはなんかそこそこに乗ってるような感じがしますけどちょっと脱線しましたけど、すいません、脱線しましたけどね、夫婦で祈りますと答えられますよね。だから邪魔が入るんですよね。でしょ、他の会話だったら仲いいのに、祈りになったらぶつかったりしませんか。全然ない人は別にそんなこと思わなくていい。うん、木原牧師は大変だなと思っててください。でもそれをもし感じる人がいたら、それがアタックって言うんです。祈りやめたら急に仲良くなったりね、なんか会話が良くなったりね、全然なんか和やかだったり、祈り出したら急におかしくなって、予言なんか始めたらえらいことですよね。もうそっち向けとか言って違う方向向いて予言したり、そのうち離れてしまったりですね、1時間話しかなかったりしてね、これがアタックって言うんです。これがアタックって言うんです。本当に神様は生きていて、祈ると答えられるんです。本当にだから僕が来るんですね。覚えててください。私正直ですね、今回は無理かなって祈ったんですよ、一応は夫婦言いながら。でもさっき妻から聞いた時びっくりしましてですね、ちょっとなんかね、午後の礼拝の時賛美しながらね、涙が出てきましたよね。神様ってのはあれ深いなって、神様ってのは本当に真実だなって思いますよね。それなんですね、私たちは真実でも神は真実なので、ね、サタンにやられっぱなしはやめて立派なるなんて言いません。夫婦言いながらでいいからですか、夫婦言いながらでいいから共に乗ってください。神の手を動きます、ね、で話を元に申します、ね、神の陣平田真浜教会からおかしいことになったんですねなんでさっき話したところ、ヤコブは聖霊の地のエソのエドムのエソのところに使者を送ったら、ね、400年連れてくれって6節に書いてありますね。そしたら7節、6節の最後に400人を引き連れてやってこられますって言ったら7節、そこでヤコブは非常に恐れって書いてある。やっぱ怖かったんですよ。で心配します、恐れと心配、ね、それで彼は一緒にいる人々や羊やラクダを2つの宿営に分けた。ヤコブらしいでしょ、ね、やられても2つに分けとけば1つは助かるって、ね、心配しながらちゃんと、ね、守ること考えてやってんだけど皆さんやってませんかそしてですね、ヤコブは、ね、祈るんです。この後父アブラハムの神って真剣に、ね、助けてくださいってすごく祈るんですよ。ところがね、これ読んでもいいですけど、まあ、読みましょうか。これ祈るの、ね、9節から、私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、かつて私のあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると抑えたしよ。私はあなたがしもべにたまったすべての恵みと誠を受けに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨダンを渡りましたが、今は2つの宿営を持つようになったのです。ちょっと脱線します。ヤコブは杖一本で出て2つの宿営、宿営ってそんな小さくないんです。ものすごく大きな、なんて言いましょうかね、家畜とか財産なんです。それを2つ持つようになったって書いてある、ね、杖一本で言ったのに。これが神様の祝福なんですよ。だからね、信仰切り替えてくださいね。皆さんはその宣教地に行くとき杖一本だったら、ね、車一台とか杖一本でも神は必ず祝福されるわけですね。でこれね、祝福ね、出てきたと。ところがね、どうか私の兄エソの手から私を救い出してください。彼が来て私をはじめ母や子供たちまで鞭はしないかと、私は彼を恐れて心配で仕方がないから助けてくれと。で神様言ったじゃないですか、あなたはかつて私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫も多くて数え切れない海のようにすると抑えましたと。約束したでしょ、神様助けてよって言ったわけですよね。うんと具体で言えば、で面白いんですよ。ちょっとね、後の話と関係するので、ヤコブ祈ってますよね、真剣に。神様助けてくれって言ったでしょ、なんとかしてくださいって祈ってますよね。祈ってるけど、このすぐ後を見たら、祈った直後にどうも神から語られたとか言うんじゃなくて、13、その夜すぐその夜をそこで過ごしてから彼は手元のものから兄エソへの贈り物を選んだって言って、すごいんですよ、この贈り物。メヤギ200頭、オヤギ20頭、メヒツジ200頭、オヒツジ20頭、シラクダ30頭とその子、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭、これが一群れ。それをシモエたちの手に託して、いくつもの群れを作って、群れと群れとの間に距離を置いて、プレゼントする。ちょっとクイズ。 一群れは何頭いるでしょう。こういうクイズをキャンプで出してくれたら明るくなるんですけど、この前の熊本教会のキャンプのクイズ難しすぎてですね、あら牧師がですね、あのなんか間違えてなんかね、なんか牧師の尊敬を失わせるようなクイズばっかり出すんですよね。あれよくないですよね。なんかね、でですね、話を戻しますけど、ね、それでどういうこと言いたかったらね、祈ってたけど、祈ってるんですよ、真剣に。でも祈りながら実は神様に本当に任せて委ねてるんじゃなくて、祈りながらパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパヤコブは努力家なんです。頑張る人なんです。祈ってはいるけど必死に自分で考えていて、結果的にはすごくその、ね、たくさんの羊というか、まあ、いろんな牛とかをまとめて一つ置いて、いくつもそれを作って群れと群れの間にすごいと思いませんか。いきなりバッと持っていかないんですよ。だからコスタ牧師のところにですね、まずコスタ牧師はですね、カニ味噌が好きなんです、ね、カニ味噌一人前って書いてですね。レベルが落ちますね。なんか悲しいなちょっとね。ヤフードームバックネット裏1年間タダで見れますとかですね。ね、そうしばらく経ったらですね、何しましょうかな。ジョージア缶ジュース1年分とかですね。つまらないですね。まあ、とにかくいいですけど、いきなり持っていかないで、感覚を上げていくってことはね、ものすごく考えてるんですよ。しかも一人一人にね、言わせてるんですよ、これ。ちょっとね、面白いですよ、これ。なんか、17節、一番先頭のものにね、もし私の兄エスオに会ったら、あなたは誰のものか、どこへ行くのか、あなたの前のグラムは誰のものかと聞かれたら、あなたのしもべヤコブのものですと砕いていますよ。あ、お兄さんですか、弟のヤコブさんですと言ってない。あ、エスオさんですか、あなたの奴隷 のヤコブがこれを持ってきたんですって ね、私の主人エスオさん、あなたに贈るものです、ね、で彼もまた私たちの後ろにおります。後ろからヤコブは来ますって言って、第2のものにも第3のものにも群れ群れにっていうから、もうたくさんの群れがいるわけですよ。ものすごい頑張ってると思いません？なんとかしてエスオの心をなだめないといけない。一つ目の贈り物、二つ目の贈り物、三つ目の贈り物、一遍に渡すな。一つ目が行ってこう盛り上がって、ちょっと死ぬ頃次持って行って、持ったかって次また持って行ってって、こうものすごい考えてる。これバカじゃないですね。すごい考えてやって頑張ってるんです。主の十字架の人はそこまでやらないかな。だけど結構やってきてませんかね、頑張っていろいろ。でもね、そんだけやっても彼の心の中の恐れは消えないんです。そこまでやっても不安は消えないんです。ヤコブは一生懸命やりました。祈りながらも自分のできることを一生懸命やりました。で20節では、ね、後半に声が出る。すごい聖書って面白いですよね。途中からヤコブは私より先に行く贈り物によって彼エソをなだめて、そうして後彼の顔、エソの顔を見よう、もしやもしかするとエソは私をヤコブを心よく受け入れてるかもしれないと思ったからやったと書いた。でもそこまでやってもヤコブの恐れは消えないんです。不安はなくならないんです。でこれはね、皆さんヤコブとエソの関係ですけど、皆さん一生懸命頑張ってもどうすることもできない病気があったり、一生懸命頑張っても何にも変わらない状況があったりしませんか。でね、ヤコブはここまでやってね、最後に、ね、今日一番言ったように最後に何をしたかって言ったら、眠れないんですよ。いよいよ明日ヤコブに会えそうに会うって、もう眠れない。ここまでやったのにダメだった。何の解決も起こらない。全く心の平安も来ない。恐れと不安なんです。人がどんなに自分で頑張っても、祈っていても本当に神に委ねきれないで、祈っているとは言っても一生懸命自分で頑張っている間は、神様から来る平安や喜びは来ないんです。確信は来ないんですよね。だからこの時ですね、最後29節、今日のところ来るんですよ。22節、彼はヤコブはその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と11人の子供たちを連れて野牧の渡しを渡ります。で彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物を渡らせます。一番大切なものね、奥さんや子供たちは持ち物。 でもヤコブはやっぱり恐れがあるから自分は残るんですね、14節。ヤコブは一人だけ後に残ります。ここです。するとある人は夜明けまで彼と格闘した。これ後の言葉を読めばこれは神様だと分かります。後ではっきりヤコブがそう言ってるから、ね、これ神様です。つまりこの日彼は最後どうしても恐れがあって、やり尽くした後にもう彼は最後についに神の前に出たんです。一人でここまで来てやっと出たんですね。バカだねヤコブって昔よく思いましたね。もっと早く行けばいいのにって。でもね、どうも人ってね、なんかやり尽くさないとなかなか死のところに本当に行かないですよね。ヤコブは本当にこの時恐れと不安ってついに一人で神の前に出ました。神が来られて戦うんですね。でヤコブが勝つわけですよね。ところがその人は神でもですよ、ヤコブに勝てないのを見て取ってヤコブの腿の使いを打ちます、ね、腿の使いパチンと打つんですね。砕いたわけですよ、ね、そしたら面白いです。26節、私を晒せよ、夜が明けるからって。何言ってんの、去ればいいじゃん。いやだって腿の使い打ったんでしょ、ね、腿の使い打ったんだからもうね、この後見たら尾行を引いていたってはっきり書いてあるから、ね、もうね、夜が明けるから帰るね、バイバイって言ったらおしまいじゃないですか。わざわざチャレンジしたの、私を晒せ、夜が明けるからもういいやろって、あ、いいやろっておっしゃいましたね、もういいだろってこう言ったわけですね。これね、チャレンジなんです。もういいじゃんって、まあ、もうそれでいい、ここまで祈ったんだからもうそれでいいでしょって、もうね、みんなも文句言わないし、まあ、そこまでやったんだからいいじゃんって、そういう誘惑を受ける人いるでしょう。答えを受ける前に、確信を受ける前に、神の明確な答えを見る前に、もうそこまで祈ったからいいじゃんって、まあ、みんな認めてくれるし、もう仕方がないじゃんって。ヤコブはね、この時ですね、言われるんですよ。私を晒す、夜が明けるからもう晒してくれって。ヤコブは言いました。私はあなたを晒せません。私を祝福させなければ。これが今日のメッセージの核です。ヤコブはこの時ですね、分かったんです。どんなにやっても、自分がやってもこの恐れや不安は消えないし、お兄さんの対する関係はどうにもならない。神様以外にもうないって。イエス様にしかもできないって、新約的に言ったらですよ、旧約ですからね、新約的に言ったらイエス様しかないって、晒す、いや、晒ってもらって困るって。神様あなたにしかできないから、どうかこの私のこのある恐れと不安を取り除いて、お兄さんの餌のこれも働いて、どうかこのことに対する解決を、平安を、確信を与えてください。それをもらわないわけには、晒すわけにはいきません。それをもらえないわけには、それはもう神様にしかできない。神様にしかそれを与えられない。だから神様どうしてもそれをくださいって、彼は神にしがみついたんですよね。だからね、で、すみませんね、今日はちょっと祈りの説教なのでね、眠たいなって人もいるみたいですけど、ね、祈りっていうのはですね、自己満足じゃないんですね。ある神からの確かな答えが来るんです。でヤコブはですね、この時神の人はね、晒せよって言ったのに、ね、いや、そダメです、どうしても私を祝福っていうのは、これに対する解決を、答えを、勝利をいただければ晒すわけにはいかない。で、あなた以外に勝利を下さる人はいない、もう神様以外ないんです、イエス様以外ないんです、だから何とかしてくださいってすがみついたわけですよね。そしたらですね、ここなんですよ、27節、あなたの名は何というのか、さっき英語礼拝でやったら言われました。 What's your name です。 What's your name ガチルが言ってんの英語ですけど、あなたの名は何というのか、 What's your name ってね、ね、My name is Jacob、 ヤコブ、ヤッツコブがあるんじゃない。ヤコブは一番最初に言いました、押しのけるもの、大事なところなんです。ヤコブは今まで一生懸命自分で頑張って生まれた時から兄貴を押しのけて、そしてその次はお兄さんからレンズ豆で奪い取って、次はお母さんとつるんで奪い取って、押しのけて頑張って一生懸命自分で頑張ってやってきたんです。祈ってる時でさえ、祈ってると言いながら一生懸命考えて、自分のできる精一杯の贈り物をね、あれ考えてなかったらしませんよ。ちゃんと分割して、セリフまで与えて、ちょっと距離を置いて行かせて、すごいプログラムじゃないですか。江戸の方々はそういうシナリオを書いてみてください。ね、そうでしょ？主の時間人は言いますよ。神に委ねて、神に聞きたがって。聞きたがってと言いながら、ものすごく頑張ってる牧師が、正直言って私から見たら、私も含めて結構いるような気がして仕方がない。 頑張ると疲れます。そして必ず分かります、人の力ではどうすることもできない壁があるんだね。ヤコブはおそらくね、ものすごい努力家で、今だったら私本当にオリンピック行けた人だと思うんですよ。それぐらい頑張る人だった。でもダメだった。それで最後に神様って言ったら、名前なんていう、ね、名前なんて言うんだ、イスラエルは名前は実質にするんです。いいですか、これ覚えてください。イスラエルってすごい名前あるでしょ。栄光は去ったちゃんとかね ね、苦しみちゃんとかね、なんかかわいそうだよね、子供の側からしたら、ね、でも名前は実質にするんですよ。だからこれはね、だったらヤコブって押しのけるものでしょ。まさにそういう人生を生きてきたんです。今までそうやって生きてきただろうって認めさせたんですね。で、桃の座を打ったんですよ。もう押しのけれない。その後言いました。あなたの名はもうこれからヤコブじゃないって、イスラエルだって。イスラエルって知ってますか。エルって神です。ね、あんまりエルって言わないから神ってことだよね。エルってのは神です。ね、エルサレムって、サレムは平和だから、平和の神っていうかね、神の平和でもいいです、神の平和でもいいですけどね。イスラエル、イスラってのは王子様、皇太子、神の皇太子で、皆さん皇太子は押しのけないですよね。皇太子様がバーゲンに誰よりも早く並んで、で、食い物を取ってたって考えないですよね。ね、皇太子さんが他の、ね、人と見てね、僕はそっちが欲しいとかって、ね、君は向こうにしろ、こっちにしろとかって考えられないですよね。皇太子様は、ね、こう座っておられましたら、ちゃんと向こうからやってきてですね、オーダーメイドの方が、ね、どれにしましょうかっていっぱい並べてくれて、ね、好きなの選べるわけでありますよ。で、聞いたら滝本明さんたちがね、の田中正夫さんっていう天国に行った人がですね、言ってましたけど、皇室のアイスクリームってすごいんですって、もう食べた時にほっぺたが落ちそうになったって、食べてみたいですよね すいません、断食開会正解って何言ってんだ ね、ものすごい美味しいわけですよね。それがね、出てくるわけです。別に必死にやっていかなくても、お金を勘定してちょいふうに、今日はアイスなしのだったら食べれそうだとかね、そういう戦いをしなくていいわけですね。分かる人には分かりますけど、分からない人は何言ってるか分からないですけど何かというと、押しのけなくていい。神の皇太子って、神が全部備えてやってください。全く違った人生になるとって言ったんですよ。こっから彼が本当に神の前に出た時に、神様って時、彼は変わったんです。そしてこの43章を見るとね、感動的な映画にしてほしいんです。ヤコブとエソが会うんですよ。ものすごい感動的なシーンです。これ、ね、ここ後で読んでてください。映画にできるシーンですよ。これ絶対映画作ってほしいなと思うんですよね。特に現代人はこういうので悩んでる人多いから、人間関係でも痛んでる人山ほどいるから、映画にしたら感動的なシーンですよね。これね、ヤコブとエソがあってね、7回打ち消してあってね、抱き合って泣くんですよ ね、それ感動的なシーンです。完璧に勝利するわけですよ、ね、神に答えをもらった、ね、でこれは、ね、このヤコブの話ですけど、皆さんですね、本戦が始まりました。聞き従いの歩みっていうのはね、イスラエルの道を行くことなんです。自分で勝ち取るんじゃなくて、神様の恵みの中を従っていくわけですね。で、一番わかりやすい例を最後に一つします。さっき山田牧師の話をしました。山田牧師は話すと面白い人、ね、存在そのものが面白い人はダビデ村上牧師です。ダビデ村上牧師は皆さんですね、中学の時から晩酌をしていましたで、ダビデ村上牧師の家庭はですね、のんべえだったわけであります、まあ、彼が公で言ったからですよ。公で言ったから言ってるんですよ。ね、公で言ってないことをバラしたりはしませんからね。彼がもう公で何回も説教してますもん ね、中学の時からのんべえで、そういう家族だったんですよ。家系だった。で、お酒が好きで、お酒をやめようとは思ってもいなかった、ね、ところがですね、クリスチャンになりましてね、まあ、やめようかとは思ったそうですけど、それほど本気で思ってなかったわけです ね、だから隠れて飲んだり、公で飲んだりしておりました、ね、そしたらですね、ある時ですね、自分でどんなに頑張ってもやめようという気持ちさえないし、やめれないわけですよね。そしたら神様の手が入ったわけですよね。お酒飲んで、ダビデ牧師のお酒はもともとその、なんていうか悪いお酒じゃないですよね。お酒飲んで暴れたりそういうんじゃなくて、明るいお酒だったと思います。でしょ、ね、ね、そうですよね。本当にそうだと思います。だけどその時は神の手が入ったんですね。愛するお嬢様をですね、ポカーンと殴ったの、お酒飲んでしまって、ね、右手ですか、右手で殴ったの、利き腕で殴るってのはとんでもないですね。しかも頭ですよ、ね、頭をポカーンと殴っちゃったんですね。ところがですね、 お嬢様はですね、頭が割れないで、コブもできないで、何にも起こらなかったのです。それで彼は次の日ですね、お仕事に行きました。酔いが覚めてね、大工さんです、もともとね、プロの大工さん、いい腕してますよね、大工さん、ね、ハンマーを持とうと思ったら持てないのです。おかしいなと思って病院に行きましたら、彼の手が骨折していました。あ、知らなかった。みんな知ってて、これ本当に客観的事実ですよ。あの全然作り話じゃない、ね、客観的事実。そしてなんと2週間ハンマーを持てず、大工さんができなかったのであります。でその時初めてダビデ村上牧師は本気になったんです。ダメだって、これは神の警告だって、これはダメだって、お酒をやめないと本当に良くないって、子供にも悪かったし仕事もできないって言ってました。本当に初めて本気で神の前に出ていったの、彼は一人で。それまで奥さんの取りなし、教会の取りなし、それで生きてきたダビデ牧師、その時初めてですね、本気で神の前に出たそうです。あのこれはあの本人に聞いたら分かりますけど、説教よく言われます。本当にその時は真剣を立つね、お酒を飲んだことを叩いたことを悔やめて、ね、自分はでもお酒やめれないってもね、神様何とかしてくださいって本当に主に座ったんですってね。そして彼は寝たわけです。彼が生まれて意識ができてから、この方お酒を嫌だと思ったことは幼い時からない。いや、南米の家族だったから ね、次の日ですね、お酒が嫌になってたんですよ。これは考えられないですよね、説明つきません。本当にそれから一滴も飲んでないんです、8年9年、ね、そして今でも忘年会や新年会があるんですけど、お酒はもう全然欲しくないんで、それで飲んでみると嫌なんですって、よく言うなと思います。これはね、普通ありえないですよ。でもあのよく説教するんで、本当に神のところに行ったら神は必ず答えられるってよく説教するんですよ。あ、まあ、エリシャ牧師もよく同じような説教するんですけど。で彼はこれ確信なんですよ。それまでお酒を本気でやめようと思ってなかったんですね。でも本当にその時神様が参ったわけですね。ヤコブはね、最大限やってダメだったから初めて本気で出たんですよね。もうあなたが祝福しかない、あなたじゃなきゃ解決できない、神様もあなたが祝福しかない、話すわけにはいかないって言った時に、あなたはこれからイスラエルだって言われた。それまで皆さん、ダビデ村上じゃない、ノンベ村上です。クリスチャンネームはアブさんって言うんですよ。ところがですね、彼が本当に神の前に真剣に悔い改めた時、ダビデ村上ですよ。ダビデすごい名前だなと思いますよね。これから実質が出てくるでしょう、ね、あの今も出てますけど、もっと出てくるでしょう、ね、いやね、あの本当に神の前に行くといけるんです。で皆さん、あの、結構真面目な人が多いと思うから、頑張ってきたと思います、一生懸命やってきたと思います。それででも解決できない問題があるんですよ、超えれない壁があるんですよ。どうしても、もう自分に関しても人に関しても諦めちゃいけませんし、投げてもいけません。神に行くのです、本当に神に行くんです。ヤコブの最初の祈りみたいにね、神様ってこう言いながらね、頭でパチパチと考えていて、その後少し、これはね、神のところに行ってるようで実は行ってないのです。悪でしょ、やってませんか、神様なんとかしてくださいっていうのは、あーはーい、あーはーね、もちろん施策や考えに神は働きますから、そこに神が語ってきた場合は別ですよ、それはありますよ、もちろん施策や感情、あの思いを持ちますからね、否定する必要はないですよ。だけどそうじゃなくて、明らかに本当に神により頼んで神にすがるっていうところですね。今日から断食が始まるんですけど、私あの11月から新年がちょっと今までと違うところに入っていくということをものすごく感じてるんですよ。で神の技を見たいんですよ。私の努力や頑張りやそういうレベルじゃなくて、神の技を。で神にご平気はないからね、この方に行くなら神は表してくださるんですよ、この方に本当に行くなら。でヤコブはどうしても消えない恐れのおかげで行きました。ある方は恐れを持ってるでしょう、将来に、人に、境内に、それをマイナスとマイナス、その恐れがあなたを神のところに引っ張ります。 自分で何とか恐れを消そうするんじゃなくて、その恐れの上に神の前に出て本気で神に求めてください。神の答えが来ます。神の解決が来ます。その時ね、素晴らしい主の御業ですよね。これね、どうぞね、見ておいてほしいと思います。まあ、今日はあの久しぶりに聖書そのものからお話をしましたけれども、どうぞ皆さんですね、神様にね期待していただきたいと思います。これからウガンダチームが帰ってきて、そして11月に再度ヨーロッパが始まって、イスラエルも始まりますの で、ね、期待したいと思います。で、忘れないでカンボジアのことを祈ってくださいね。よろしくお願いします。あとエリシャ牧師夫妻も行けるように、ね、また今度なんて思ってないように、思えないように、思わないように今ない人に明日はないですから、ね、それね、お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。創世記32章のヤコブがイスラエルに帰られたところで、今日はそこからゆっくりお話をさせていただきました。一人一人が生きてきた人生も今置かれているところもみんな違います。私たちはよく知りませんが、あなたは一人一人のことをよく知っておられます。みんな直面している問題が違い、みんな抱えている問題も違うでしょう。でも神様はどんな問題であろうと、あなたは解決がおできになります。どうぞ一人一人がこのイエス様のところに、誠の神のところに来て、あなたの与えてくださる資格と勝利を受けることができるように、あのヤコブがイスラエルに変わったように、一人一人が本当に神様の恵みの中で全く変えられて、神様の勝利と恵みを見ていくことができるように、豊かに導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、短く悔やみの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆に、神様にあなたの心の願いを素直におっしゃってください。自分のことでも、家族や家のことでも、経済でも、健康でも、人間関係でも、あなたの心の願いを言ってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、キリストイエスの名によって父なる神の前に出てまいりました。一人一人の願いに応えて、癒しを与え、解決を与え、解放を与えてください。イエス・キリストの皆によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの皆によって見せる心と体を治れ。膝の痛み、膝のお皿の調子が悪い方、癒されよ。後頭部が何かおかしい方、耳鳴りのしている方、イエス様って見せる受けている霊的な圧迫、ウガンダの許可だ、イエス様って見せる、すぐせカンボジア人の前で進めています。せっ、もう神様の促しは分かっていて、あなたの中で確信を持っています。もちろん確証が必要であり、実際的なことの確認はもちろん必要ですが、しかしあなたはもう踏み出していきなさい。踏み出し始めるときに、いろんなことが整ってくるのをあなたは見るでしょう。これ以上待っていると時を逸します。あなたはその確認ができている事柄に関しては恐れずに踏み出していきなさい。私はその中でさらに道を開いていこうとしております。逆に確信がないのに焦って、すごくなんかこう次のことを踏み出そうとしてきたんですけど、心の中に実は確信がありません。その方は慌ててはいけません。確信が来るまで待ちなさい。主はあなたに一番良い時に確信をくださいます。確信がないことは神の語りかけです。待ちなさい。まずことを通して、実はあなたが思ってもいなかった扉が開かれたり、全く違うところが導かれたりします。待ちなさい。そこに神の計画があると主は言われます。私は今日確かにあなたに語りました。その語られたことを聞くだけではなくて、早速今日から実践していきなさい。そこにあなたが従うときに、神様の愛と恵みを非常に具体的に見始めると主は教えます。膝を癒してくださり、喉を癒してください、脳に触れてくださり、腰に触れてください。イエス・キリストって命ずる。脳よ、腰よ、膝よ、イエス様って命ずる、癒せよ。喉よ、イエス様って命ずる、癒せよ。 がとうございます。家族の中にいらっしゃる躁うつ病、統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、注意欠陥多動性障害、これらの心と精神の病、イエス様って命ずる。よっさよ、よっさよ、イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。イエス様お一人お一人にあなたは触れ、さらに豊かに働いてください。今日から始まります断食、導かれている方はその中で主の豊かな祝福を受けることができますようにいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。あ、いないんですね。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬があくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。まず神様に感謝したいと思います。ハレルヤ。お知らせは、10月の8、9、10と、皆さんに送った7、8、9で間違っておりましたのですいませんでした。